夕焼け通り商店街第7回。こいつ男の子に間違えられるけど、ゆう子という名前で女の子だから間違えないようにな。3歳になるというのにまだ寝小便はするし、他人の前では絶対に口をきかんし、手間がかかってしょうがない出来の悪い子なんで、九州にある赤ちゃんポストに入れようかとしたんだけど、何しろ九州まで行くのには旅費がかかる。それで近場のじいちゃんばあちゃんが面倒を見てくれないかと思って連れてきたというわけなんだ。天井の蛍光灯がじーっという音を間断なく出している。清のあまりに勝手な言い草に今度は徳平がたまらずに言った。清、お前な、わしらが2階から降りてこんかったらこの子を黙ってここに置き去りにしようとしていたな。ええ、年になってもお前の無責任な性格は相変わらず治っとらんのか。清は図星を刺されたようで苛立った声を出した。
なんだよ、二人ともじじいばばあになったら急に口うるさくなりやがって。俺が家出するまではほったらかしにしておいたくせに。突然に説教とはふざけるのもいい加減にしろ。この子をここに置き去りにして何が悪い。
徳平夫婦は清の居直った言い草が情けなく呆れて二の句は告げなかった。徳平はまさかと思っていたことを口にしたのだが、どうやら清は本気で三歳の子供を黙ってこの暗い店に置き去りにしようとしていたのだと思うと唖然とした。二人が黙り込んだのでその間を利用して清は一人でペラペラ喋った。法律上の書類や優子の下着や服なんかはそこの袋に入っている。当分はそれで間に合うだろう。とにかくな、俺は好きに生きてきたのだからこれからも自由に生きていく。それじゃああとは勝手にしやがれ。
清は陰険な目をしてこう言ったかと思うと、ガタつくと乱暴に開けて外に出た。
時計は、おい、清と叫んで後を追った。
清は西の方角に走って逃げた。
徳平は後を追ったが、慌てて下駄を履いてしまったのでうまく走れない。すぐに息が切れてきた。息切れしながらも必死で声を出した。
ま、待て清、まだ話は済んどらんやろ。今の今までどこで何をしておった。おい、待て、これからどうするんや。あの子を捨てて平気なんか。
二人の他には、誰もいない薄暗い商店街の街灯が路面を照らしている。徳平の下駄の音が深夜の商店街にカンカンと響いた。
清は逃げ足が早く瞬く間に闇の中に姿を消した。
徳平は心臓が止まるかと思うほど懸命に追いかけたが、昨日橋の手前で突然バタンと転んでしまった。
徳平はしばらくそのままアスファルトにうつ伏せになっていたが、やがてのろのろと体を起こした。顔に手をやると血がついていた。相当あちこちをすりむいたようだ。やっとの思いで立ち上がったが、下駄の鼻緒が切れているのに気づいた。しかももう一方の下駄は歯が一つ折れていた。
徳平は焦然とした思いで片手に鼻緒が切れた下駄を持ち、肩をすぼめてカクンカクンとひょろつきながら来た道を引き返した。
後味が悪かった。清が泥棒のようにこそこそと現れたのでびっくりしたのと、何十年の心配とが思わず厳しい非難となって口から出てしまったが、もっと冷静に対処していれば売り言葉に買い言葉とはならなかったのではないか。それともかつて会話のなかった親子が初めて互いに思いっきり言葉を投げつけ合ったことをましと 取るべきなのか。だが、と徳平は思った。そんな二つの選択肢など最初からなかったのだ。清が家にいた頃から二言以上の会話などしたことがなかった親子が、あの状況で冷静に対処などできるわけがなかった。清には全くこちらに取り合おうとする様子は伺えなかったし、清の心のすさみ方がよくわかった。清が暗闇にすっと姿を消したように、親子間の関係修復の時期もいつの間にかすっと通り越してしまったのだと感じざるを得なかった。徳平はうつむいてカクンカクンと深夜の商店街を歩き続けた。酒屋の店の前に来た。酒屋の自動販売機が薄暗い商店街の中で赤々と輝いている。このわっと泣き出したい気持ちを酒屋のエイジに聞いてほしかった。酒屋の2階を見ると真っ暗で、エイジが寝ているのは確かだった。徳平はベルを鳴らし、エイジを叩き起こしてでも話を聞いてもらいたい気持ちに駆られた。ベルを押そうとしたところでぐっと思いとどまった。何でも悩みを聞いてくれたエイジだが、この出来事だけは甘えたらいけないという気がしたからだ。それにエイジは短期の記憶がなくなるという問題を抱え始めている。何十年も経って急に現れた息子の清のことなどを持ち出したりして、エイジを混乱させたくなかった。八乙徳にたどり着き、下駄を片手に開けっぱなしの戸から入って鍵をかけた。
清に追いつかんかった。ありゃもうダメや。
するとかみさんは小さなパジャマを優子の体に当てて合うかどうかを試している。そのパジャマが幼児の頃の清のものだと気づいた徳平は、かみさんの物持ちの良さに呆れると同時に怒りがこみ上げてきて、思わず怒鳴った。
おい、つまらん真似するな。そんなもん着せるな。
するとかみさんは立ち上がって店に降り立ち、すりガラス戸を閉め、声を落としてきっぱりと言った。いくら腹が立ったと言っても、幼い子供の前でそんな態度はいかんよ。汚れた服のままで寝させるわけにはいかんでしょうが。清のパジャマを着せるんは今晩だけや。かみさんは徳平が怪我をしているのに目を留めた。しかも片一方しか下駄を履いていないありさまだ。
あれ、あんた怪我をしとるやないか。転んだねやな。今からまたお風呂入れるで。
い、今からか。もう真夜中やぞ。
温水器やからお湯を出すだけでええんやから簡単や。あんたその傷あろうて消毒せんといかんで。それにあの子も随分とお風呂に入ってないようやからな。
元来が穏やかな気質の徳平は、こうかみさんから諭されて怒りの気分はだんだんに収まってきた。
さてと、そのわしらの孫らしい優子という子供のことやけど、どうしたもんかの。
どうしたもんかのって、あんたほっとくわけにはいかんで。うちらで優子ちゃんを育ててみるわ。
かみさんがあまりにあっさり言ったので徳平は慌てた。
そんな、わしらは70過ぎやで、今から子育てするなんてことができるかいな。
できるよ。荒物屋のばあさんも、浩平ちゃんを一人で見てるでしょうが。
70で孫の世話をしとる人はなんぼでもおるわ。あたしは健康やし、あんたは暇でしょうがないやろ。孫を見るちゅう仕事ができたら、気持ちも明るうなるし、気分も変わるというもんや。かみさんはすっかりその気になって、なんだかうれしそうだ。しかし、徳平はかみさんのように、簡単には気持ちの切り替えができなかった。今さっきの清のありさまから、ろくな生活は送っていないなと推察し、情けない気持ちが拭えなかった。清に全く追いつかず、惨めに転んでしまったことも悔しかった。清のことやけど、あいつは根から腐っとる。我が子を捨てようやなんて、言語道断や。今さらそんなこと蒸し返してもしょうがないやろ。四十過ぎの男をどうにかしようとしても無駄や。売っちゃっときまえ。知らんところに捨てるより、うちらのところに連れてきたということをましと思わんとな。清もあたしらの前では虚勢を張ったんや。お願いしますと頭を下げることが絶対にできんこやからな。でも心の中では頼みますと思うとったかもしれん。あたしらも理想的な親だったとは言えんしの。それにあの子は可愛いやないか。ゆうこちゃんってええ名前や。そうか。わしはようわからん。なあ、あんた、清が子供に名前をつけるときに、この夕焼け通り商店街のことを思い出して、ゆうことをつけたんとちゃうやろか。きっとそうや。かみさんは風呂を入れに奥に入った。徳平は、清の荒廃した雰囲気を思い出して、とてもかみさんのようには楽観的になれなかったが、しかし、なるほど、かみさんのように考えてみると、ほんの少しだけほっとするものがある。それにしても、かみさんの割り切り方には、つくづく呆れてしまった。